本定例会において議長より質問の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。大項目1点目、令和6年度施政執行方針から伺います。中項目1点目、民間活力の活用について、施政執行方針の5つの実行の中で5つの核拠点づくりを進めながら、知恵と工夫により留萌市が持つ自然環境や有用な資源を生かし、さらには民間活力を活用して持続的な発展へとつなげていくことが重要というふうに述べられていますが、具体的にはどのような民間の活力を期待されているのかお聞きしたいと思います。2点目、この先の留萌市の将来を見据え、事業者などの民間の力の活用をより積極的に進めるため、今後連携の条件などを整えていくお考えはあるのか伺います。3点目、市の持続的な発展には市民の力も必要だと考えますが、まちづくりを自分ごとと考えて行動するパブリックマインドを持った市民や団体との連携についてのお考えをお聞きいたします。続いて2点目、学校給食事業の民間移管について伺います。令和6年度施政執行方針において、学校給食事業を民間移管するとの方針が示されました。これまで使われていた民間委託、民営化と民間移管では、どういう点が同じでどこが違うのかお聞きしたいと思います。2点目として、民間へ移管しなければならない現状や将来の分析はどのようなものか、確認の意味でお聞きしたいと思います。3点目、以前の説明では民間委託による高価格を使って別の施策ができるとのことでしたが、試算していくと高価格は大きなものではないように見えます。今後の諸物価の変動や契約によっては、現在よりも1食あたりの費用単価がかさむ場合も想定されますが、それでも子どもたちの最善の利益の追求として民間への移管を進めていくのか、市長のお考えをお聞きしたいと思います。中項目3点目、地域が一体となった卓球の町留萌の推進について、市政執行方針において、地域が一体となった卓球の町の町留萌はとはどのような姿を考えているのかお聞きしたいと思います。2点目、事業効果として留萌高校の生徒確保につながっているとの説明がありましたが、その一方で大好きな卓球を続けることを諦めたり、練習環境を求めて留萌を離れる子どもたちもいますが、この事実をどのようにお考えになっているかお聞きしたいと思います。3点目、全道から留萌で卓球をやりたい子どもたちが集まってきていますが、この事業の見通しとして子どもたちの人生にも関わることから、責任を持って年限を切った計画を示すべきと考えますが、市長の考えをお聞きしたいと思います。中項目4点目、校長について、市政執行方針において校長について広報についての方針はありましたが、校長については特に記載はありませんでしたので、特に方針があればお聞きしたいと思います。2点目、令和5年度に実施されたまちづくりアンケートの問い21、市民と行政の共同によりまちづくりが進められているとの質問項目について、そう思う、ややそう思うが約3割、あまりそう思わない、そう思わないが約7割との集計結果が出ています。その理由として挙げられているのが、行政情報が分かりやすく提供されていないからが3割に上っています。この集計結果から、市の政策の背景となる解決すべき課題や予算の展望などについて市民に情報が伝わっていないのではないかと推測されますが、アンケートの結果を参考に対象を絞った対話型の校長を進めるお考えはないかお聞きしたいと思います。大項目2点目、子どもの安心 安全安心施策について伺います。中項目1点目、キャップ事業の再開について。少子化が進む日本にあって、いじめや虐待、性被害、そして子どもの自死など、子どもをめぐる悲惨なニュースが報道されています。性被害に関しては、日本は18歳までに女子は 2.5 人に1人、男子は10人に1人が痴漢や写真の撮影など何らかの性被害を受けているとのデータがあり、その被害の苦しみや恐怖は何十年と人生に影響を与え続けると聞いています。そこで以前市で実施していた子どもへの暴力防止のための予防教育プログラムであるキャップ事業について、子どもたちを守るために再開することができないのかお聞きしたいと思います。中項目2点目、子どもについて。近年、スマートフォンの保有率が子ども社会でも高くなっていて、内閣府の調査によると、令和4年度で子どもが自分専用のスマートフォンを利用している割合は、小学生が 64%、中学生が 91%、高校生が 98.9% になっています。おのずとインターネットの利用が中学生や高校生だけでなく、小学生などの低年齢の児童にも広まっていて、毎年多くの子どもたちが SNS の利用に起因してトラブルに巻き込まれています。北海道においても同系の統計資料によると、平成30年から令和4年までの5年間で534人もの子どもたちや児童買春や児童ポルノなどの少年の福祉を害する犯罪の被害、福祉犯被害に遭っています。これまでもフィルタリングの設定や家庭でのルール作りの大切さが言われてきていますが、なかなか目が届かない実態があります。そこで子どもを守るために愛知県警が産学官の連携により開発したスマートフォンアプリ、子どもを守るという意味から名付けられた子どもの使用について周知啓発することはできないかをお聞きしたいと思います。以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市政執行方針からの中で中項目1点目、民間活力の活用について、具体的にどのような民間活力を期待しているのかというご質問でございますが、社会経済環境が急速に変化をしている中、特に人口減少、流出が進む地方においては、従来型の行政施策だけでは多様化する価値観に対応することは難しく、留萌の価値を高め、共に地域の課題解決に果敢にチャレンジできる市内外の企業としっかり連携を図りながら、時代の転換期を乗り越えていくことが将来のまちづくりにつながるものと考えております。私といたしましては、時代の変化に敏感な企業の民間活力を呼び込むとともに、地元企業の持つポテンシャルも生かしながら、地域の利益につながるパートナーシップを築き上げ、地域が抱える課題の解決と経済の活性化など地域振興を共に実現していくことが重要と考えております。私といたしましては、時代読んだか、まずは、現在進めておりますアウトドア観光の拠点 食料安全保障の拠点、子育て支援と食品製造の拠点、未来志向型教育の拠点、再生可能エネルギーの拠点といった5つの各拠点づくりを着実に推進することにより、留萌の持続的な発展の道を切り開いていきたいと考えております。次に、この先の留萌市の将来を見据え、事業者などの民間の力の活用により、積極的に進めるため、今後、連携の条件などを整えていく考えはあるのかというご質問でございますが、人口減少や少子高齢化という課題の中、人口減少社会に対応した地域の仕組みを作り上げていく必要があり、民間の持つ多様なノウハウや技術を活用して、限られた予算を効率よく活用し、サービス向上を目指していく必要があります。令和3年6月に留萌市企業進出応援基本条例を制定し、本市への企業進出の促進に関する基本理念を定め、市の責務を明らかにすることで、経済の発展と安定的な雇用機会の創出を図り、もって市民生活の向上を図ることとしております。人手不足が顕著化し、厳しさを増す経済社会環境の中、多岐にわたる地域社会課題を解決していくためには、民間事業者との連携は必要不可欠であり、地域の課題解決に民間企業が持つノウハウや技術が取り入れられることで、市民サービスの向上と地域の活性化につながるものと考えており、自治体と民間事業者が意見交換し、考え方のすり合わせを行いながら、事業を推進していくことが重要であると考えております。次に、パブリックマインドを持った市民や団体との連携についてのご質問でございますが、留萌市自治基本条例におきましては、第5条に市民参加の原則、第6条に共同の原則、第7条に市民の権利及び第8条に市民の責務を規定しております。私といたしましても、市の発展には市民の力が必要不可欠であると認識しており、市民が積極的にまちづくりに関わり、一人一人が活躍できる機会を創出するとともに、市民と行政が対等なパートナーとして、まちづくりを担っていくことができるよう、努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、学校給食事業の民間移管についてとして、学校給食事業の民間移管についての私の考えについてのご質問でございますが、現在の学校給食センターは、多岐にわたる課題を抱える中、子どもたちのために少しでも早くこれらの課題の解消を図るべく、学校給食センター運営委員会への諮問により、慎重な審議を重ねていただいた結果、学校給食事業の民間委託については、子どもたちや保護者、教職員、市にとっても効果が高く、進めていくことが望ましいとの答申を受け、現在、教育委員会において協議が進められております。私といたしましても、学校給食事業の民間委託については、民間活力やノウハウの導入とともに、施設の有効活用による学校給食以外の新たな配食サービスなど、子育て支援も含めた 新たな市民サービスが期待される効果の高い事業と考えているところであります。人口減少により市全体の労働力不足や児童生徒数も減少していることなどから、将来的には学校給食事業の持続的運営が困難になることが想定される中、市や教育委員会と民間事業者が連携した子どもたちへの安定した安全安心な給食提供により、植物アレルギーを持つ子どもたちや保護者の不安が解消されることや、高価格の活用による給食費の負担軽減など、学校給食における子育て支援の充実が図られ、何よりも子どもたちが毎日の学校生活を元気に笑顔で過ごし、心身ともに健全な発達を促すことが、子どもたちへの最善の利益の追求に結びつくことから、令和6年度中に学校給食事業の民間委託に道筋をつけてまいりたいと考えております。次に中項目3点目、地域が一体となった卓球の町留萌の推進についてとして、地域が一体となった卓球の町留萌とはどのような姿を考えているのかについてのご質問でございますが、卓球まちづくり推進事業につきましては、3歳から100歳まで取り組めるスポーツである卓球競技の特徴を生かし、株式会社ビクタスとの連携を図りながら、指導者の派遣による卓球を通じた子どもたちの夢の実現と、幅広い世代への普及により、練習環境をはじめ、子どもたちの競技力強化と、子どもから高齢者まで幅広い世代に卓球に触れる機会を創出し、健康増進や市民が応援できる環境を目指し、取り組みを進めているところでございます。市の指導者を中心に、高校部活動の外部指導により、公立高校でも高いレベルでの競技力を目指せる魅力づくりへの支援と、将来地元高校への進学へとつなげるジュニア世代の強化、中学部活動への外部講師を通じた子どもたちの意欲の向上、さらには普及裾の拡大に向けた小学生や初心者を対象とした卓球教室の実施など、卓球をモデルに地域主導で子どもたちがスポーツを続けられる新しいスポーツ環境づくりを目指して、関係団体とも連携しながら地域全体での取り組み、楽しむことができる環境が卓球の町留萌の目指す姿であると考えているところでございます。次に事業効果として、留萌高校の生徒確保につながっている一方で、卓球を続けることを諦めたり留萌を離れる子どもたちもいる事実をどう考えているのかについてのご質問でございますが、本取り組みの開始当初から地元高校支援の一環として部活動の強化対策により、生活面での支援を含め留萌高校への進学を志す学生の確保に努めるとともに、中学世代の子どもたちの強化支援により、将来の地元高校への進学へとつなげるため、部活動後も活動後に目標を持って自主的に参加し競技力を高める練習環境も整え、子どもたちの意識醸成や高い目標に向けての後押しを進めており、中学生の卓球プロジェクトへの参加も年々増え、江南中学校においては当初2名から7名にまで拡充しているところでございます。 また留萌高校の部活動においては男子の3年生3名が今春卒業してしまいますが、4月から市内近隣より新たに男子3名の入部が見込まれており、少なくても5人以上の部員確保が見込まれております。さまざまな事情により3名の中学生が留萌を離れて他地域で卓球を続けると聞いておりますが、今後においても引き続き市指導者を中心に公立高校でも高いレベルでの競技力を目指せる環境づくりと、将来地元高校への進学へとつなげるジュニア世代の強化、中学部活動への外部講師を通じた子どもたちの意欲の向上、さらには普及裾野の拡大に向けた小学生や初心者を対象とした卓球教室の実施などの取り組みを継続していきたいと考えているところでございます。次に、全道から留萌で卓球をやりたい子どもたちが集まってきているが、この事業の見通しとして年限を切った計画を示すことについて、私の考えについてのご質問でございますが、令和3年度から株式会社ビクタスとの連携を図りながら、指導者の派遣による卓球を通じた子どもたちの夢の実現と幅広い世代への普及により、子どもたちの練習環境を整え、競技力強化と子どもから高齢者まで幅広い世代に卓球に触れる機会を作ることを目的に取り組みを進めてきたところでございます。市指導者により全国大会にも出場を果たし、卓球に向き合う姿勢の変化が競技力を高め、道内の強豪私立高校などとも十分戦うことができ、結果を残すことができた状況にあります。市の指導者も地域の子どもたちのために熱心に指導し、指導者を慕って移住した越境学生だけではなく、地元の子どもたちも卓球に対する向き合い方が変わり、中学生なども結果が出始めてきているところであります。私といたしましては、まずは次の3年間の中でこの取り組みが卓球の町として地域に根ざし、地元高校の生徒数維持や魅力づくりにつながる取り組みとして定着するよう、関係機関の協力を得ながら進めてまいりたいと考えております。次に中項目4点目、校長についてとして、市政執行方針における校長に関する方針についてのご質問でございますが、市政執行方針の中では5つの実行の4つ目の柱として、市民が安心して暮らせる町を掲げ、その中で広報戦略の充実強化について重点項目の一つとしたところであり、市政に対する理解と協力を得るため、さまざまな取り組みや魅力を市内外に効果的かつ効率的に伝える広報展開が重要になることや、広報の充実強化に向け令和5年度に運用を開始した留萌市公式 LINE や Instagram などSNS を活用した効果的な情報発信とともに、広報留萌の充実、さらには市政懇談会などを通じてより知りたいこと、知らせたいことが伝わる戦略的な広報に積極的に取り組むこととしております。私といたしましては、広報と校長は市民とのコミュニケーション活動における車の両輪であると捉えており、今後におきましても引き続き市民の皆様の声を広くお聞きし、 市民の皆さんと共同でまちづくりを進めるため、まちづくり懇談会や町内会長会議の開催、私とのフリートークなど、さまざまな公聴の機会を設けてまいりたいと考えております。次に、市の施策の背景となる解決すべき課題や予算の展望に関し、対象を絞った対話型の公聴の推進についてのご質問でございますが、公聴事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響から、ここ数年、私とのフリートークやお茶の間トークといった団体などの対象を絞った対話型については、申し込みづらい雰囲気もあったものと推測しております。令和5年5月に実施した、まちづくりアンケートにおいては、そのような要因が一部反映されたものと受け止めております。令和5年度につきましては、5月に新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことに伴い、これまでまちづくり懇談会を2回、私とのフリートークを4回、お茶の間トークを14回開催するとともに、町内会長会議についても令和2年度以来3年ぶりに開催することができたところであります。今後につきましても、これらの公聴事業の周知に努めるとともに、市の重要施策や課題について建設的な意見交換ができる機会や雰囲気づくりに努めてまいりたいと考えております。以上です。
教育長、
お答えいたします。富水議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。はじめに、第項目1点目、施政執行方針の中からの中で、中項目2点目、学校給食事業の民間委託についてとして、民間委託民営化と民間移管などさまざまな言い方をしているけれども、何か内容に変更があるのかどうかというご質問でございますが、学校給食センターを有償譲渡とし、民間事業者が調理提供する学校給食事業につきましては、これまで民間委託民営化民間移管などと表現する場合がございました。一般的な解釈で言いますと、民間委託は地方公共団体などが行う業務を経費の支払いによって民間事業に任せること、民営化は地方公共団体などが経営する企業や法人を民間事業者にすること、民間移管につきましては地方公共団体などが行う業務を民間事業者に移すことと解釈されているようでありますが、これまで説明の際に使ってまいりました、どの表現におきましても事業内容を変更したというものではございません。しかしながら厳密に言うと、若干意味合いの違う言葉ですので、誤解や不安を招いたとすれば配慮が必要だったものと考えております。そこで、改めて計画の概要について申し上げます。給食センターを民間事業者に有償譲渡をし、市が配置する栄養教諭の作成する献立によって、施設の有償譲渡を受けた事業者が学校給食を調理し、また給食の内容につきましても、お弁当ではなくこれまで通りの主食副食汁物牛乳からなる完全給食を提供し、今後も市が責任を持って給食事業に関わるという学校給食法に基づいたものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、民間へ移管しなければならない現状や将来の分析はどのようなものなのかというご質問でございますが、学校給食センターの現状につきましては、これまでも市議会において答弁をさせていただいておりますが、現状の課題につきまして改めて申し上げます。 平成22年当時、給食センターの民間委託の議論がございました。その際に、まずは老朽化している調理機器などの更新を優先し、その後に民間委託の議論をすべきとの判断があったことから、平成26年に留萌市学校給食センター調理衛生環境改善及び調理機器更新計画を策定し、令和3年度には計画に基づく調理機器等の更新を完了したものでございます。まあ、しかしながら施設本体につきましては、供用開始から33年が経過し、今後も継続的に施設を使用するための大規模な修繕ですとか、将来的な全面建て替えに伴って多額の費用負担が生じるといった課題をはじめ、安定的な調理体制の確保に向けた調理員確保の課題、昨今の物価高騰による学校給食費への影響などの課題、教職員等の負担となっている学校給食費の管理徴収業務負担軽減の課題、食物アレルギーを持つ児童生徒の割合が増加しており、保護者からの提供を望む声が聞かれているものの、食物アレルギーに対応した給食提供ができていないという課題があるというふうに考えておりまして、これらの課題を少しでも早く解決する必要がございます。また将来的な分析でございますが、国立社会保障人口問題研究所における2050年の人口推計におきましては、留萌市の総人口は2020年と比較し約 55% 減少して8955人になるということに伴って、15歳未満の人口が約 75% 減少して1785人から450人に、さらには生産年齢人口も約 65% 減少して1万590人から3704人になると見込まれており、人口減少と少子高齢化がさらに進行することによって働き手不足や労働力不足など、今後安全安心な学校給食を安定して供給するということがなお一層厳しくなるものと想定されることなどから、現在はもちろんですが、将来の子どもたちのためにも学校給食事業の民間への委託が必要であるというふうに考えているところでございます。次に大項目2点目、子どもの安全安心施策についての中で、中項目1点目、キャップ事業の再開についてとして、以前実施していた子どもへの暴力防止のための予防教育プログラムであるキャップ事業について再開することができないかというご質問でございますが、キャップ事業につきましては、子どもが虐待、痴漢、誘拐、性暴力などのさまざまな暴力から自分自身を守るため、寸劇や暴力についての話し合いなどのロールプレイを実施することで、暴力防止の具体的な対処法を学び、子どもたちが自らを身を守り、子どもたちの本来持っている力を引き出すワークショッププログラムであり、教育委員会におきましては平成14年度に、小学校の一部で開始をしてから平成19年度に全小学校で実施し、平成24年度からは全中学校で実施し、29年度まで事業を継続してまいりました。ワークショップについては、児童生徒教職員保護者を対象にしたプログラムにそれぞれ分けて開催する必要があり、小学校は1日で開催できるプログラムとなっておりますが、中学校は2日間を要するプログラムとなっていることから、開催日の調整、授業時間数の確保、費用負担などの課題があって、 平成30年度からは実施していないという状況でございます。子どもたちを取り巻く環境の変化は、規範意識や倫理観の低下による男女間における暴力や性加害問題などさまざまな課題が存在しておりますが、現状におきましては警察署や人権擁護委員のご協力のもと、ご講話をいただくことなどにより児童生徒への指導啓発を行っているところでありますので、現段階でキャップ事業を再開するということは考えてございませんので、ご理解をお願いいたします。次に中項目2点目、子どまもについてとして、スマートフォンアプリ子どまもの使用について周知啓発することはできないのかというご質問でございますが、子どまもにつきましては、児童生徒がわいせつな犯罪に巻き込まれるなど問題が深刻している中、愛知県警とアプリ開発会社および藤田医科大学が連携して完成させたスマートフォンアプリであり、児童生徒のスマートフォン保存ファイルにある性的なわいせつ画像を AI が検知して画像の削除を促すとともに、保護者のスマートフォンに知らせる仕組みにより性被害の未然防止に一定程度効果があると認識はしているところでございます。教育委員会といたしましては、各校においてスマートフォンの利用により発生するトラブルにおける教育指導を授業に取り入れているほか、留萌警察署各小中学校高校教育委員会で構成される留萌市小中高生活指導連絡協議会において、児童生徒の健全育成と非行事故被害などを防止するための情報共有を定期的に行い、構成員である留萌警察署からもさまざまアドバイスをいただいているところでございます。今後におきましては、関係機関とともに子どまもの効果の検証を行うほか、児童生徒のスマートフォン保有率調査などを実施した上で、児童生徒の犯罪や被害等を未然に防ぐための施策について総合的に協議してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
富水議員。
それでは質問の中から何点か再質問させていただきたいと思います。大項目1点目、中項目2点目の学校給食のことについてお伺いいたします。これまでの一般質問において学校給食法のことや栄養教諭のこと、食材納入事業者のことなど懸念されることへのご答弁をいただいてまいりました。でもう何点かお聞きしたいと思います。学校給食の中で主食の占める割合というのはとても大きなものがあると思うんですが、主食の米また小麦についてはどのような仕組みで調達され、地元産米の利用が図られるのか、もしもその民営化というか民間委託化が実現した場合ですけれども、どのようなことをお考えになっているのかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい。民間委託後の食材は基本的に事業者側が調達するものでありますけれども、お米につきましてはこれまで通り留萌産七つ星の銘柄指定をしたいと思っております。また小麦についてもこれまで通りの道内産もしくは国内産の使用を公募型プロポーザルの使用書に盛り込んでまいりたいと考えております。以上です。
富水議員。
プロポーザルでこう成立した場合なんですけれども、計画では学校給食センターを有償譲渡とすると考えておられるようですけれども、学校給食センターを購入し改築する事業者というのはその その改築費用とかそういうものをこう委託費に上乗せしてくることはないのか、そのようなことをプロポーザーの中に盛り込んでいくのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
現段階におきまして、基本的に施設の有償譲渡後に事業者が行う、設備投資費用を学校給食事業を委託する際の経費に上乗せするということは、現時点で考えておりません。以上です。
富水議員。
同じく施設に関してなんですが、さっきのまちづくり懇談会で教育長から将来の学校給食センターの建て替え時には応分の負担は必要ではないかと考えていますとの説明がありました。当初は建て替え費用が不要になるのだという説明だったんですけれども、このことについて検討されているのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい。施設を有償譲渡した後に事業者側が適切な老朽化対策を行うことによって、約20年程度、施設活用が可能になるんだろうなというふうに考えておりますが、20年後にですね、事業者がどのような形で施設の建て替えを行うのかというのは現時点では分かりませんし、現在の学校給食法に基づく学校給食というものも続いているのかどうかというところも分からない状況だと思っております。ですので、今その私がその数十年後のことを今判断してですね、断言するということは難しいのではないかというふうに思っております。そういう中ですが、もしも建て替え費用の負担が生じることになったとしても、学校給食事業に関わる応分の負担ということになりますので、建て替え費用全額を負担することはないというふうに考えております。ですので、直営での建て替えと比べて市の負担は少なくなるのではないかというふうに考えております。先ほどご質問の中でですね、私がまちづくり懇談会の中で応分の負担は必要でないかと考えているというような発言をされたということから質問始まったんですが、ちょっとそのことについて申し上げますと、いきなり私が負担が必要だというふうにお答えしたわけじゃなくてですね、確かに最後にはですね、そういうものを必要でないかと考えているというような発言はいたしましたが、それはあくまでも質問をしてきた方が当然企業は要求してくるもんだということが前提でですね、ご質問されてたもんですから、今もお答えいたしましたが、いろいろわからない状況の中でなかなか判断することは難しいですけれども、そういうことも必要かもしれないという意味とですね、数十年後の建て替えの時期までですね、もし事業者が学校給食事業を支えてくれていたとするならば、その企業も今は誘致された企業なのかもしれません、外から入ってきた企業なのかもしれませんけれども、20年30年ともし学校給食を支えてくれていたとすれば、立派な地元企業だというふうに私は考えてますので、今その20年30年後に立派な地元企業になっている企業に対して、今の段階で私がですね、そういう支援は一切しないというふうにはなかなか言えないという意味でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
富水議員。
わかりました。当初の説明で建て替え費用がいらなくなるということが随分強調されていたなというふうに思ったものですから、確認させていただきました。であと、プロポーザルの仕様書というのが今後作られていくと思うんですけれども、市の地元経済循環を大事にするという考え方をどのようにこう仕様書の中に盛り込んでいくのかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい。これまで通りですね、主食の、調理加工については市内の主食調理加工業者が行うということやですね、 服飾に使用する原材料の調達、これにつきましては、現在、留萌市学校給食会が行っております地元事業者を含めた見積もり合わせなどにより調達することを公募型プロポーザルの使用要件としたいというふうに考えております。以上です。
富水議員。
プロポーザルをの招書を出して応募があったと。で、その契約が結ばれる際に、この事業の基本的な契約条件というのは、こう永続的に守られていくものなのか、途中でどんどん変わっていくものなのか、この当初の市の考え方が崩れていくことがないようなこう方策というか、そういうことをお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、まず学校給食事業の民間委託についての、基本的な契約期間というのは、3年から長くて5年なのかなというふうに考えております。また基本的な契約条件であります、安全で安心な学校給食の調理を行うこと、また、子どもたちに安定的な給食を提供すること、あくまで市が献立作成を行うこと、学校給食法に基づく学校給食を提供すること、このことについては国などにおける大きな制度改正ですとか、学校給食を取り巻く環境が大きく変わらない場合には契約更新時におきましても基本的に変わらないものだというふうに考えております。以上です。
富水議員。
それでは続いて中項目、第項目1点目の中項目3点目の地域が一体となった卓球の町留萌の推進について再質問いたします。地域が一体となったということがついているんですけど、この卓球の町留萌の実現に向けて、こう誰もが夢に近づけるようにコミセンなどでも練習ができる環境を整えて、市民に開かれたような事業にすることはできないのかお聞きしたいと思います。
市長。
幅広い地元の子どもたちへの普及や裾野の拡大に向けた環境づくり、さらには高齢者の健康づくりにつながる取り組みとして、やはり地域全体で卓球に触れる機会を少しでも増やしていけるように、現在コミュニティセンターやスポーツセンター等の会場使用料について当初予算において予算計上をしているところであり、市内関係者の協力も得ながら初めての子どもでもチャレンジできるような事業を進めてまいりたいと考えております。
富水議員。
現在取り組みが考えられているということで安心いたしました。で、それでは新年度本事業に関連する予算を含め総額はいくらぐらいこう予定されているのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。新年度における関連予算につきましては、まず卓球まちづくり推進事業といたしまして、先ほど市長お話でありましたとおり、その会場の使用料、さらには子どもたちの指導力強化に向けた環境づくり、さらにはですね、裾野拡大に向けたですね、事業、また専用練習場として活用しているのはパワースポルモインへの負担金含めて、699万2千円、さらには、株式会社ビクタスの方からですね、指導者の招聘、これがですね、企業の方に、私ども市としては人件費等の負担金としてですね、お支払いする部分でございますが、こちらにつきましては1144万4千円、このほか、卓球だけに限ってはおりませんが、留萌市へ移住してですね、目標に向かって意欲的に取り組む、学生をですね、たちに今家賃の一部を助成します学生維持応援助成金として580万8000円を予算計上しているという状況でございます。 まあ、こちらにつきましては、合わせてですね、約まあ2485万円ほどの予算計上ということでございます。まあ、これにつきましては、すべてですね、まあ、子どもたちの夢実現の応援いただいているですね、応援基金をまあ重としてですね、予算編成していると、予算計上しているという状況でございます。以上でございます。
富水議員。
まあ、大変大きなお金というか、まあ、予算が計上されているんですけれども、例えば高齢者の卓球指導に、まあ、東京から高額な講師を呼ぶまでもなく地元で指導者を確保するなどのこう工夫とかはできないのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、私どもとしては、まあ、やはり地元の指導者が積極的に関わっていただけることというのはやはり望みでもあります。まあ、今スポーツの地域移行ということで、さまざまそのスポーツ協会に登録をしていただいて、まあ、行ける時間含めてこう調整をしていくという流れを現在作っているところです。地域のクラブ実業団などに参加している方の、まあ、専門的なやっぱり指導というものも必要となってくるというふうにも考えておりますので、まあ、卓球の質の拡大に向けた指導者の確保にあたっては今後もですね、スポーツ協会や卓球愛好者の皆様をはじめ連携して道内の大学など例えば合宿などで呼び込んでその時に指導してもらうだとか、さまざまなことを検討していきながら、これはやはり卓球だけでなくさまざまな分野のスポーツにおいても、また地域おこし協力隊制度の活用などを使いながら指導者の確保に努めていきたいというふうに考えているところです。
富水議員。
さまざまな指導形での指導者の確保ということで分かりました。それからあと今年度に関して人件費というか、まあ、指導者の方の人件費もかなり計上されているんですけれども、企業からの派遣にかかる費用について、企業版ふるさと納税の特例における人材派遣型の活用により市の財政負担というのはちょっと軽減できるのではないかというふうに考えますが、そのあたりのことを検討されたのかどうかお伺いして私の質問を終わります。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。企業版ふるさと納税を活用した、まあ、人材派遣、これはですね、企業が、まあ、人件費を含む事業について寄付を行っていただいてですね、その寄付を充当して、まあ、人件費に充当するという、まあ、仕組みでございますけれども、これにつきましてもですね、私ども内部で検討した経緯はございますが、活用する場合にはですね、派遣先である私ども留萌市とのですね、雇用関係が要件となるという条件でして、まあ、ビクタス側とですね、協議した際にはですね、その現在の派遣形態での継続という形をですね、まあ、希望されたということで活用には至らなかったという状況でございます。まあ、なおこれまでですね、活用していた国の地域活性化企業人制度、こちらにつきましてはですね、同一の派遣元企業から継続して、受け入れる上3年間が上限というふうになってございます。まあ、期間満了後1年はですね、私ども先ほど来留萌市の負担ということで、まあ、負担金として支出しますが、1年経過した場合ですね、再度制度が対象になるということでございますので、令和7年度においてはですね、引き続き、まあ、同制度の活用が検討できるものではないかというふうに考えているところでございます。以上でございます。
10番、富水議員の質問を終わります。